コント雑談ラジオ。
はい、どうもこんにちは、漫画家の小泉智博です。
こんにちは、家事の松野幸一です。今日は、
そうですね、
くしゃみが出そうな感じでやっていました。
32回雑談会です。
はい、最近はどうでしたか、小泉さん。
ですね、僕山形に吉村隆一先生っていう小説家 の、
はい、
あの小説のワークショップに、
はい、
まあ、家族と車で行ったんですよ、
はい、
ドライブがてら、
はい、
本当はね一人で行った方があの講座の内容を反芻しながら帰りをこうぼやーっと考えながら行けるから、
はい、
いいんですけど、まあ、これはこれでね、子供があトンネルだとかつってすごいはしゃいでくれて楽しかったなと思ったんですけど、はい、そこでねすごい勉強になったのが、吉村先生は自分は描写ストーリーでぐいぐい進めるタイプの作家ではなく、
はい、
描写で読ませる、描写をいい感じで書く作家であるっておっしゃってて、
はい、
で風景描写とかこう場面転換であるじゃないですか、駅前には人がごった返しみたいな、それが僕前から本当につまんないなって思って、もう読み飛ばしたいぐらいな気持ちでにすら時々なってたんですけど、吉村先生の本は確かにそう言われると、そういう描写がねすごい面白いんですよ。
なるほど。
それなんでかっていうことを吉村先生説明されてて、
はい、
その面白くないのは単なる説明になってるからだっていうんですよね。描写っていうのはその登場人物が主観となっている登場人物の目を通して見てもう五感すべてを使って感じたり触ったりしたものをこう一回体の中を通して出すのが描写だっておっしゃって、なるほどって思ってね、すごいびっくりしました。
小泉さんはでもその上手そうだと思いますけどね。
あ
のお子さんの描写とかは僕やっぱ自分の子供を好きだったけどこんな風には見てなかったっていつも思うから。
あ、僕でもあれ見たまんまなるべく書き記そうと思ってるだけなんですよ、
うん、なんかもうなんか小説書かれるときはぜひお子さんも出すといいと思いますね。
そうですね、あ、心がけてみたいと思います、
自分が可愛いと思っているものの描写は愛がこもると思うんでね、僕食べ物のことを書くとね、食べ物に興味ないとすぐバレるんですよ、
はい
ショートソングに食べ物いっぱい出してるんですけど、この読者作者は食べ物に興味ないだろうって彼って確かにそうで、
うん、
僕そういうこと言われるときにはその通りって言って嬉しくなっちゃうんですよね。
僕もね漫画で食べ物の絵を描くとき何も気合が入らない全然美味しそうに描けない。
いやでも本当にそうで、食べ物好きな人は美味しそうに描けますよね。
そう、
うん、本当にそれはねバレるんだなって思いました。はい、
マスオさんの方はいかがでしたか。
僕はね最近ね、クラウドファンディングについて本読んだりね、
前回お話しした、
はい、でそうそう、クラウドファンディングはすいませんいろんな反響をいただいてるんですけど、
素晴らしいアイデアをね寄せていただいてましたね。
はい、でまあいろいろ本読んだりして、研究したりしながら、まあ、あとブックオフの社長の本も読んだりしていろんなことを考えたりしていますよ。
うん、
であとは前紹介した本の続編にあたるんですけど、続編というか別の人が書いた本なんですけど、
うん、
地元のボロ木造物件を再生して、
うん、
家賃1500万円を稼いでいますっていう。
あ、本が出てたんだ。
はい、これはその人 の後輩的な存在のね、カズさん100万石さんって人の本なんですけど、
あ、その松野さんお友達ではないんですか。
違うんですよ。で前僕が紹介した本が結構元祖的な感じで、
うん、
そのことも後書きに出てくるんですよね。で、なんて人だったかな。そうで僕前の本を紹介した時にね、面白い本だったけどお弟子さんみたいな人たちがこうやたら褒めたたえるのがどうかと思うって言ったじゃないですか。
そうでしたっけ。
それを今反省しています。僕も短歌の本の中で簡単短歌の作り方の本で後輩に当たる人たちの文章を載せてもらって、
はい、
僕を褒めたたえ宗教みたいだったこともあるから、
は
い、どの口が言ったんだろうと反省しています。
僕は弟子にもっと褒めてもらいたい
あとちゃんとこのように本当に後輩に当たる人たちが次々活躍してるってことを知ったので、あの時の言い方はちょっとなかったなって、まあ、ちょっと反省してますので、加藤博之先生ですね。加藤博之さんが前に紹介した本で、その本のことを後書きに書いてる方の本で、これはこれでね、
うん、
千葉県が舞台になってて、で加藤博之さんは北海道が舞台になってる、その、不動産投資だったんですけど、
うん、
和沙さんの場合は千葉県かな、 だったので、そういう意味でこう、まあ、関東の方が参考になるじゃないですか。
そうですね。
でも正直地元じゃなきゃダメってことでよく分かりました。
なるほど。
だから新潟で、
はい、
あの小泉さんって不動産投資したらいいんじゃないですか。
新潟で僕1万2千円のアパート借りてて、
それをもうあのね、でっかいアパートとかを買っちゃえばいいんじゃないですか。
買っちゃって、
そして自分で一部屋住んで管理しながら、
ね、家賃払わなくていいですもんね。
で、まあ、前も言いましたけどポイントは、とにかく安く買って、でちょっとだけ直して安く貸すっていうのをいくつもいくつもやることで商売していくってことらしいんですね。
なるほど。
で、まあ、なんで僕がこんなのに興味持ってるかというと、単に僕の友達が、こういう不動産をやりたいと思ってる人がいて、
うん、
本を貸してもらって読んだだけなんですけど、
うん、
なんか小泉さんのができるんじゃないだろうか。
ただね、僕ね1万2000円で借りてる立場じゃないですか、はい、僕も1万2000円で貸す立場になったと思うと、
はい、
とてもじゃないけど利益が生じない気がしてしょうがない。
いやでもさ、何部屋あるんですか。
いっぱいあるんですよね。上に 7,8 部屋あって、
はい、
だから合計14か16じゃないでしょうかね。
ほとんど空いてるんですか。
いや多分閉まってます。1階はね、しかも1万1000円なんですよ。最初1階がいいって言ったら1階はないって言われた。
なんかね、でもね、その和沙さんの本じゃなくて前の加藤さんの本でしたけど、
うん、
なんかあるらしいですよ。駐車場代が高いところじゃなきゃダメとか、
うんうんうん、
だからそういうで一見価値がないと思われてるけども、実は価値がある物件を探すことが商売のポイントみたいですよ。
うん、そうですね、うん、まあ、僕の借りてるところは車じゃないと多分誰も借りない物件だから安いのかもしれない、
うん、まあ、でもそれ、そうそう、これ読んで思ったのは、小泉さんとかせっかく地元が新潟なんだから、新潟でアパートのオーナーをやりながら、
はい、
大家さんをやりながら、うん、自分の仕事にすればいいのにって思っちゃいました。
そうですね、ただですもんね、
はい、
いいな。
てかそもそも自分の敷地とかないんですか。
敷地ありますよ。
そことかにアパート建てたり
ないアパート建てると、新建築代がものすごくかかるじゃないですか。だからそれだと改修がものすごい大変になる。
な
んかだからちょっと直すところがポイントなんですよ。
そうなんですよね。で直し方も友人とかに頼むんですって、なんかね、あのこれはオタク的な仕事をしてる人らしくて、この人著者が、で友人のそのオタク的なこう造形したりするような方が、
うん、
あの部屋のリフォームを手伝ってくれるらしくて、多分友人で来るの得意な人っているじゃないですか。いないですか。
ちょっぱっと思いつかないですね。
僕いるんですよ、友達に。そういうのやってもらったらすごく上手い人が、そういう人に友達にしてちょっと手伝ってもらってっていうのがいいんじゃないでしょうかね。
なるほど、はい、まあ、コミュ障はそこでちょっとハードルができますね。
まあね、でもなんかね、でも結局はいい物件を見つけてすぐに買うっていうコツみたいなのが書いてあって、もう時間との戦いみたい。その大手の会社の人とかが買いに来ちゃうから、その前に個人がいかに買うためにいろんな工夫して先に欲しいって言ってちゃんと買うっていうことのノウハウが書いてあった本でした。ごま処方新社でね、はい、ちょっと紹介してみました。
あ、ちゃんとタイトル言った方がいいですよ、
はい、タイトルはなんか本当ね、
地元のボロ物件をボロ木造、
そう、地元のボロ木造物件を再生して家賃1500万円を稼いでいますっていう本で、うん、
長いタイトル、
はい、ごま処方新社で、かずさ100万石さんの本でした、
はい、
で猫耳さんって人がイラスト書いて
ます。なるほど、はい、
はい、という感じで、はいはい、そんな暮らしをしてたんですけど、
これはブックオフの真実は、
あ、ブックオフの真実はね、
今あのライブ、 LINE ライブでタイトルがずっと最初から映ってるんですけど、はい、表紙が
ブックオフの真実は僕前回言ったかもしれませんけど、とにかく社長さんにインタビューした本なんですけ ど、
なるほど、
もうね、なんでこのインタビューは突っ込まないんだと。もしかしたらわざとかもしれない、うん、あのわざと社長さんあまり追い詰めちゃうと本が出ないから優しくしてるのかもしれないんだけど、
うん、
矛盾だらけなんですよ。
そうなんですか。
まずあのブックオフっていうのはどういう商売かっていうと、新刊書店が本を値下げして売ることできないんですよ、
うんうんうんうん、
そういう法律で、
うん、
だからこそ成り立ってる商売なんですよ。
うん、
なのに新刊書店の悪口言うんですよ。なんか営業努力が足りないんだと。
なるほど。
で新刊書店を見てダメなところを直してブックオフは本を売るようにしてますって言ってて、本当にすっとたけたけしっていうか、例えばね、新刊書店ってさ、 出版社ごとに本が並んでるじゃないですか、文庫本とか。
そうですね、はい、
それをブックオフは愛用順に並べてるっていうんですね。でもブックオフに言わせるとね、ブックオフの社長に言わせると愛用順に並べた方がね、あのお客様にとってはいいでしょうと。
そうですね、探しやすいですね。
だから新刊書店は自分たちの都合で出版社別に並べてるのはね、
うん、
営業努力が足りないんですって言ってるの。
うん、
だけどさ、ブックオフだってさ、100円コーナーと100円じゃないコーナー別々にしてるじゃん。
うん、そうですね。
あんなのもさ、ブックオフの都合でしょ。
うん、まあ、100円のしか買いたくない人には便利ですよ。
まあ、そうなんだけど、そんなのはどうとでも言えることで、本当にずうずうしいと思ったのね。しかも単品管理をしてないから、単品管理しなければね、ああいう順に並べてもいいよ。だけど本当に新刊書店はそんな出版社ごと並べないと単品管理ができないんですよ。
単品管理って何ですか？
あのどの本が一冊売れたかとか、バーコードとかでやってるわけですよ、
はい、
でそれをブックオフがちゃんとやってないのがいけないんであって、でそれをちゃんとやってればね、あのレコード会社、レコード業界と同じように、
はい、
レンタルとかでもちゃんと著作権者にお金が入る仕組みっていうのもできるはずなのに、
うんうん、
それはなぜやらないんですかって聞かれて、
うん、
コストがかかりすぎるから保留ですって言ってるんですよ。
うん、
でコストがかかりすぎることをやってるから新刊書店は困ってるわけですよ。
なるほど。
それをやってないから、ね、儲かってるわけですよ。
なるほど。
という、こうもう矛盾だらけの本で、全く何一つ納得がいかなかったですね。
ブックオフもね、はい、松野さんのリツイートかなんかで見たけど赤字だったそうじゃないですか。
そうそう、だからブックオフも実は潰れると言われてて今メルカリとかあるし、あの実はアマゾンの、ね、こう古本のやつもあるから、正直ブックオフが今もう全然人気ないというのも聞くから、あんまりブックオフだけを目の敵にしてもダメなんだけど、
はい、
ただ少なくともこのだいぶ昔に出たブックオフの真実って本はなんでこんなになんか社長の言い分が変なのに突っ込まないんだろうとイライラしながら読みました。
うーん、
はい、
そうですか、は
い、その逆で昨日読んだあの文芸芸人っていう今文芸春秋が吉本と組んで出したムックがあるんですよ、
はい、
その中にね、あのキングコングの西野さんが、
はいはい、
絵本を作った時のことをこう紹介して自分で書いてて、それはねほぼ全然ね文句言いたくならないっていうか、その通りだと思うことしか書いてなくてびっくりしました。
へ、
なんかイメージ的には西野さんって変なこと言う人ってイメージじゃないですか。
岡田斗司夫と仲がいい、
なんかこうみんなを逆なでしたりとか炎上したりするイメージだったんだけど、少なくてもその西野さんのその本は読んでないんですよ。絵本も読んでないし、自分がどうやってクラウドファンディングで成功したかも読んでないんですけど、その少なくても文芸芸人っていうムックに載っていた文章に限ってはものすごく説得力があって、はい、あそうだと、例えば人は本なんて買わないんですよと、でそれはなぜかというと生活必需品じゃないから買わないんですよと。
全くですね。
だけど人はお土産を買うんですと。イベントとかに行ってイベントの思い出作りとして映画のパンフレットを買うんですよ。
なるほど。
って書いてあって、うん、その通りじゃないですか、
うん、
だからわざと原画展をやって、うん、原画展の会場で売ると売れますとか。
なるほど。
そういうね、そうだ本当にそうだなと思うことが書いてあったり、うん、あとプロが忙しくて時間がないけど自分は芸人が本業で時間があるから絵本が描けたんですと、
はい、
でプロは確かに本当にそういう側面ってあって、ある写真家の方が言ってたんだけど、
うん、
その人は写真を撮りながら写真で儲けとかねで本を出すっていう人なのね。
うーん、
でそういう人もいて、その人が言うにはライターだったら自分は本を出せなかったと、
うん、
ライターで稼ぎながら単行本書き下ろすなんて普通できないんだって。時間もないし、でもカメラマンの仕事でお金を儲けてその合間に原稿を書いて本にしてちゃんと出版社から出てるんですけど、そんならできるっていうのはなるほどそうだなと思ったんですよね、
うん、
でそういうこうなんだものづくりのクリエイターが嫌がるようなことがいっぱい書いてあるんですけど、
うんうん、
でも言ってることは本当にね納得しちゃって、
うん、
あそうだ、例えば絵本のサイズもなぜ正方形にしてるかっていうと、うん、正方形に近い形してるのは、
うん、
インスタグラム対応なんです、って言われるとさ、確かに今さ 正方形じゃない写真って。
俺インスタグラムやってないから全然ピンとこないです。
それでもそうかって言われちゃうと、
うん、そんなにインスタグラムって世の中を席巻してるんですか。
多分インスタグラムとかで広めてほしいから絵のサイズをそうしてるんだろうとか、
そうなんだ、
そういうね、本当なのかな、最初から考えてやってたのかなとかっていう疑いもあったんですけど、つまり後付けでね、
うん、
やっちゃってから思いついたんじゃないかと思うとかもあったんだけど、
うん、
でも本当にね、ああなるほどなって思う。あとね、なぜクラウドファンディングがいいかっていうと、みんなを巻き込むことで当事者にするんだって。
まあね、
そうするとつまり映画のスタッフのようなものだから、うん、みんな自分関係者だからその本を手に取るんだと。
なるほど、
そうじゃない実際。
そうです ね、
だって実際映画ってさ、マイナーな映画でもさ、スタッフが多いからみんな見に来るから、
うん、
最初はすごい人来るもんね。
そうですね。
で本もそうすれば、関わってくれた、出資してくれた方が全員がお客さんになるんです。
しかもそう関わった以上あんまり嫌なものだとは思いたくないです
ね。思いたくないから、だから最初から1万部売れることがもう分かってたのって、出る段階で。
あ
っていうのとか、もうね、ちょっと全部言っちゃうと失礼だから言いませんけど、
うん、
ああすごい、さすがだなってちょっと思っちゃいましたね。
さすがだな。
あのそれはでもすごいのは、芸人として絵本のプロに勝つにはどうしたらいいかって考えてたんだって、
うん、
でそれは僕すごく正しいと思いますね、
うん、
あの同じやり方してもダメなんだもん。自分たち、うん、自分は絵本の専門家じゃないからこそできるっていう、
まあ、でもね、芸人ってだけで相当勝ってますよ。
そうでもだからそれ言ったら、だって人気商売で有名人なんだから、
そうそう
そ
う、
それはクラウドファンディング成功するし、それは私たちよりは本は売れるだろうとは思うけど ね、まあね、だそこはねそう思いましたけど、
うん、
なんかね、でもね、あなるほどな、その確かに人は本にはお金払わないけど、
うん、
パンフレットとか薄くても高くても買うじゃない。
買いますね。
あとはコミケとかでは買うじゃない、1000円とかで高い。
あと、ね、人にあげるものにはちょっと財布の紐が緩みますよね。
だプレゼントとかね。
そう、
だってプレゼントってさ、高い方がいいかってするもん ね、
そうですね、
メロンとかね。
そう、100円のもんはあげられないなみたいになりますもんね、うん、
そう、なんかその辺が本当に、だからプロじゃないからこそ、いくらでも時間かけられて何年かけてもいいんだから、細密に書こうと思ってペン一本で細密に書いたんだって、デビュー作は。それも本当にそうで、プロじゃないんだったらいくらでも時間かけられるから、それ又吉さんだってさ、小説時間かけて書いたんだろうし、あれがプロだったら次々年に何冊出さきなのとかあると思うんですよ。その辺はね、
なるほど、
そうブックオフの真実とは違って本当に一行一行が説得力がありました。
さあ、はい、じゃあ僕は最近増野さんが大推薦していたカルテット、
カルテット
見ましたよ。
ついにカルテットですよ皆さん。
4,5 日かけて一気に見ました。
どうでしたカルテット。
カルテットはね、正直あんまり面白くなかったです。
そうか
あまず、はい、登場人物を全然好きになれなかった。
なんで好きになれないんですか。
誰が好きですか。じゃあ
僕みんな好きですよ。
俺全員、まあ高橋一生が、まあ、共通点もあるし、
はい、
シンパシーは一番感じるんですけど、
あれさ、お父さんがさ子供と会えなくなってさ、泣くじゃない、あれさ彼だからかっこいいけどさ、我々だったらみっともないよね
いや犯罪者ですよ、
うん、それ考えた僕イケメンだったら子供を、ね、会いたくて泣いても素敵だけど、
うん、
僕とかが子供会いたいとかって泣いても、うん、キモって言われるだけだなと思いました。クズ
だしね、
はい、
そう誘拐犯だし、
はい、まあでもそうか、それじゃもうダメですよ。
そうなんですよ。だからあの家にもう一秒もいたたまれないって気分で見てて、
ひどい、そんな感想聞いたことない。
もう全員と仲良くなれない。
奥様とかは好きじゃないの？
あんまりね、妻は編集のテンポが苦手だって言ってました。
あ、そう、僕大好きだったな。
どこが好きでした？
いや、まず登場人物好きだもん。あの人たち。松田龍平とか、龍平さんって、ほら恋のもんって言うから共演したこともないんですよ。
なるほどなるほど。
だけど本当にああいうこうなんていうかな、エリートなんだけど、
うん、
気の弱い感じとか出すと本当に面白いよね、あの人。
なんかねボサーっとしてて、
でゴミを出してくださいってみんなに言うけどみんな出してくんないとか、もう全員面白かった。あのなんかさ、松たか子さんもさ、あんま興味なかったけどさ、すっごいなんか何考えてるか分かんない感じが面白かったし、
あ松にはねものすごい言いたい気になることがいっぱいあるんですよ。 まず、サイコパス設定だと思ったんですよ、まず最初の導入で、一世尾形を排除するじゃないですか。他の3人はドン引きしてるんですよ。あの あのレストランから。
あれはだって伏線として彼女自身がさ、うん、嘘をついてるから、
そう、
人の嘘に敏感なんですよ、
うん、
だからあの人が嘘ついて余命何年って言ってるってのは嘘だってことをすぐ気づいちゃうのは、
うん、
彼女自身がそうだからですよ。
それも別にいいんですよ。だけどそこで、あ、こいつはやるときになんか冷たい心を出す人間だって思ったんですよ。
あ、そうか。
ところが何話かしたら、そのちょ2、3話後で満島ひかりの病院になぜか松が駆けつけるっていう場面があって、 あれなんか急に優しい人になってるって思って。
でもさ、ある冷たい優しさじゃない。例えばさ、満島ひかりのさ、うん、お父さんがインチキ詐欺師でさ、
うん、
高橋源一郎が見事に演じてたんだけど、
うん、
あの人インチキ詐欺師のお父さんに会いたくないと満島ひかりが思ってて、
うんうんうん、
その時会わなくていいよって言うじゃない。
言う。
そこは一般常識からしたら冷たいことでしょ、
う
ん、
そうです
ね。でも彼女たちにとっては、あ、まあね、自分の人生のこう、
うん、
経験上ね、お父さんに会わない方がいいよって判断してるところがいいんですよ。
そうかも分かんないけど、うん、そこまで知ってんのかなって思いました。満島の何をそこまで知って、
まあ、
そんな大それたことが言えるんだろう。
それは自分自身も父親の興味に合ってるからでしょ。
まあ愛着障害ですよね、
うん、そうか。そう思っちゃうと、いや僕が気になったのは一つだけで、あのスズメちゃん満島ひかりが、唐突にね、たあの建築の宅建の権利を持ってて、
そんな
権利持ってるのは最初から OL しなくていいのにとか思ったりしたけど、
うんうん、
でもそれは友達の知り合いがね、
うん、
いやその権利持ってても、その、うん、資格持ってても使わないことなんてありますよと。
あるでしょうね。
あるんだけど、ちょっと唐突じゃなかった。あれは
唐突だし、満島ひかりもなんか最初スパイみたいだったのに、
はい、
松、まあ、自分もちろんね、松が後になって分かるんですけど、
はい、
隠し事があるし後ろ暗いところがあるからすんなり許すみたいになってたじゃないですか、
はいはいはい、
バレた後に、
はい、
って思ったし。
でもさ、満島ひかりが実は裏切ってたことがバレた時にさ、もう絶対修復不可能と思ったよね。
そうそうそう。
だけど意外とさ、そこは許すんだね、
う
ん、
そこはやっぱ自分も戸籍を買うくらいのあれだから。で、あと、ま、一番気になったのは、あの工藤官と松が小声設定だったじゃないですか。ところが、まあ、お酒を飲んでたから声がつい大きくなっちゃったのかも分かんないんですけど、はい、ワイワイしている居酒屋で 4、5 人間に挟んだくらいの位置の松に聞こえるぐらい大声で家庭への不満を同僚と話しているとか、小声って思いました。
まあ、そこはさ、
うん、
妻の前では小声になっちゃうけど、同僚の前では強気になってさ、だってちょっと大げさに言ってたじゃない、いろんなことを。
そうだっけ、う
ん、あとさ、妻には言えないわけよ、レモンのことも。
うん、
でも、同僚には言えるってことは、やっぱ気心知れた甘えがあるんじゃない、あそこに。
俺はね、あの、レモンもすごい嫌だったんですよ。もう、話題自体がつまんねえって思ったし、しかも、高橋一生が言うんですよ、唐突に、レモンやめてみたいに。
まあね。まあ、うざいキャラでしたよ。
だけど、それを、うん、まあ、そういう、最終的には、個人の好みを尊重しましょうって意見で、
はいはい、
なるほどって、もう収めたんですよ。はい、ところが、次に、アジフライに醤油をかけることに、みんな醤油を回してた時に、高橋一生が、
そうっすね。
そう、俺は違うって、あれって思ったんですよ。
なんで
個人の好みを尊重するんだったら、人が醤油かけて、はい、あ、僕ソースだからって、それで済む話じゃないですか。なんか違うって、なんか止めてまで言うことかよって思ったら、最後に、パセリのことを言って、はいはい、パセリさん、ありがとうでしたっけ、なんか。
センキューパセリです。
センキューパセリか。何出したんだって思って、
ね、
だからこれで分かったんですよ、高橋一生はなんかここで言いたいやつだって、多分それだけだったんだってことが、
まあ、そうじゃないですか。
だけどそしたら初めにレモンのことで俺はちゃんと耳を傾けた立場はどうなるんだよ。
あのね、 あのシェアハウスに小泉さんがいたらね、そう言えばいいんですよ。高橋がそう言ったら、君はあの時はこのように言ったのに、みんなを尊重すると言ったのに、なぜショートソースを尊重しないんですかって言えばいいじゃない、小泉さんが。
言うよ。
でも、まあ、ああいうキャラなんですよ。
まあ、キャラってことで、納めまして、納得はするけど。
僕だってね、
って思いましたよ。
パセリのエピソードはそんな素敵じゃないと思いますよ。うん、あんな唐突にパセリのこと言われても、パセリは隅っこにあるけど、感謝してって言われてもさ、より一層パセリがかわいそうで、普通に美味しいもんだと思うよ、パセリって。
パセリ食えばいいじゃんって思いましたよ。で、パセリ栄養価が高い。
そうだから、それはあの取ってつけたようだと思いましたけど、まあ、そう、もうあの世界が好きじゃないとダメですよ、このドラマは。あと
ダメなんです
よ、サスペンスの、サスペンスっぽいところを期待しちゃうと多分外してるから。
サスペンスのとこそんな期待しなくて、僕が期待したのあのドラマですごい好きだったのは演奏なんですよ、
はいはいはい、
演奏は最初の方からすごい良くて、はい、いいなって思ってみたら、だんだん演奏時間がどんどん減ってって、
はい、
最後なんかもう本当、まあ、言葉悪いけどやっつけみたいになっちゃってたんですよね、描写が。
弁護します、
はい、
あのね、寂しいのはお前だけじゃないっていうドラマが昔あって、旅舞台、旅芝居の舞台なんだけど、あんまり演劇自体は大したことなくて背景なのね。だからあのカルテットも背景なんですよ。だからあんまりそこで音楽がメインじゃないってことを言っても、うん、ちょっとしょうがないの。
そうだ、
ただ小泉さんはそこが見たかったですね。
期待をしたんですよ。だから、あのね、最初てっきりプロ級の腕前を持つ4人だけれども、巡り合わせが悪くてくすぶっているって思ったんですよ。
あ、そうですね。
ところがだんだん、そう、果たしてそうなのかなって感じになっていくじゃないですか。
まあ、だから
技術がそこまで及んでないのかなみたいな。
そこはね、僕思いました。実はね、カルテットってあんまりすごくない人たちの演奏家なんですよ、
うんうん、
それで僕音楽だから気にしなかったけど、
うん、
もしも歌人だったらと、
うんうん、
もしも才能がない歌人が4人ねシェアハウスで住んでたら本当に腹が立ったと思うの。
プロ級の腕前の歌人だったらどうします？
いや、だからプロ級じゃなく本当は能力ないのに、私たちにとってもパセリみたいに価値があるとか言ってるやつがいたら本当に腹が立ってもう死んでしまえと思ったと思うのね、
うん、
だからそういう意味では自分と違うじゃんだから優しく見ちゃったのかもしれない、う
ん、でもね、別に上手じゃなくても俺はいいって思ったんですよ、はい、上手じゃなくてもその4人のフィーリングがあってここで4人いるんだってことにしてくれよって思ったんですよ、ま、それを演奏で楽しくしてるところ見せろって思ったんですよ、
ま、確かにセオリーとしてはね、
そ
のバラバラだとそんなに価値がない4人が4人で組んだら見事な音楽になるとかね、
う
ん、
それがね、いつの間にか人として欠けているところがあることで結びついた4人って言い出して演奏じゃないのって思ったんですよ。
わかった、それは小泉さんが漫画にすればいいんだ。
あとね、もちろん漫画にしたい気持ちもありますけど、ただ漫画では音が出ない。
あ、でもそのシンカルテットで前さえやったように、あの君の中、
はい、
君の中も書いたみたいに、今度は本当のカルテットを小泉さんが書いて、それはいいんじゃないですか。
クライマックスって、まあ、最後の方で松をあのまた別荘に呼び戻すじゃないですか、はい、その夜に満島が松の目をしっかりと見て私を信じてくれますかみたいに言うでしょ。
あ、うん、まあね、うん、
でそこで松は信じるって強く言うんですよ。
信じ、あ、ま、あの、満島がね、あの信じてほしいか知ってほしくないかどっちって聞くんだよね。
あ、そうか。
そうしたら松が信じてほしいっていう。
そこはね、言葉じゃなくて演奏しろよって思ったんですよ。だから松が最後でも人殺しでもクソでも何でもいいんですよ、
まあ、演奏でね。
そう、演奏でフィーリングがあって、だから我々は繋がっていられるんだってことを見せろよ。
まあ、それは漫画家ならではの視点ですね。そこはやっぱ小泉さんが、
うん、
そういう漫画を描いてくださいよ。
そこ、それこそが芸術でしょって思ったんだよ。
まあ、だからそこは芸術家だからですよ、小泉さん。みんな演奏に期待しない。
人格も何でも性格も過去に罪を背負ってても、それを超えて繋がり合えるのが芸術の役割じゃん。
まあ、すごい、そうですね。その通りかもしれませんね。でもそれはあの4人が好きじゃないってことだと思いますよ。
うん、
好きだともうそんなこと気にしないの。もう僕全員好きになっちゃったから、ああいいなと思って、
じゃあ、 あの4人の中に増野さんが入ってたらどうなって
たんですか。僕は入れないけども、でもなんかしかもさ、 もうネタバレになっちゃうけどさ、最後もちゃんと長いままで終わるじゃない、あれをもっとバラバラになっちゃってもう今は違う人生歩んでるって方が普通の終わり方だと思うの、う
ん、まあ、なんなら仲が悪くても演奏だけはいいってところが見たかった。
そうか、それはでも小泉さんやっぱ芸術至上主義なんじゃないですか。
あとちょっと上げ足取っていいですか、はい、もう冬描写がなんか多分夏描いてたんじゃないかってぐらいありえないって思うんですよ、
ね、まあ、それは新潟ならではのね、
あのね、冬場あんな雪山から徒歩でコンビニまで歩くってことがまずないし、はい、夜ですよ、はいはい、ウォーキングしてる人か犬の散歩の人か車の免許なくなった人しか夜なんか歩かないんですよ
新潟では。
そうで、
は
い、しかもコンビニ行って真冬にアイスを食べる死ぬよっていうね。
あ、まあね、軽井沢はどうなんでしょうかね。
軽井沢ももっと寒いぐらいですよ、うちの地元より。
そうか、
それとか冬にベランダで外あんなね風の通るところに、あ、洗濯物は干さない。
まあね、
凍る。
まあね、その辺を僕そういう感想見たことないから
夏書いたんだろうって思いましたよ。
そうですか、あ、僕そんな不満持たなかったまあでも確かにそういうこと気になる人は気になるでしょうねそうか、残念でしたね、カルテットと。カルテットとまさかそこまで合わなかったとは。そうか、僕続編も見たいし。
気になることだらけ。
いや、なんかもうあそこ、映画版に見たいぐらいし、DVD も見直そうと思ってぐらいですよ。
うん、ちょっと興奮してしまいました。
今まで見なかった同じ脚本家の最高の離婚も見るべきかと思い始めてますよ。最高の離婚ってドラマは評判良かったんだけど、やっぱ自分が離婚経験があるから嫌だったんで見なかったんですよ。で僕あのそもそも脚本家大好きで、
ああ
ユーリって映画があってすごい不評だったんですけど、小泉さん見ました？
見てないですね。
もうね、悪口しか言わない映画だったの。でもそれを中森文化新聞で擁護したことがあって、うん、で本当にね、あのなんだっけ、坂本龍一さんってね、
うん、
もう東京ラブストーリーっていう大ヒットがまずあるの。
むちゃくちゃヒットメーカーですね。
その後に低迷期があるの。
はー、
うん、で全然人気なかった時期もあって、うん、やっとまた復活してきたのが今だから、
うん、
もうすごくいいことだと思ってて、
うん、
もうね、なんか感動的だって。僕さ、これ言っていいのかとかちょっと噂ですよ、
うん、
あの僕なんか週刊スパの仕事で、
うん、
脚本家、ドラマ脚本家インタビューしたことがあって、
うん、
三谷幸喜さんとか、うん、北川恵理子さんとか、うん、当時活躍してた脚本家にインタビューしたんですよ、
はい、
その時は、坂本龍一さんはもう候補にも上がんなかったの。活躍してなかったから。で中園美穂さんとか活躍してて、それでなんかその取材過程に聞いた噂では、なんか下北沢の居酒屋でバイトするそうですよって聞いて、まあ、それが取材のためだったのか分かんないけど、
取材を兼ねてたのかな。
そんな噂が立つぐらいに水面下にいたんですよ、
うん、
だからそういう気持ちもあって、だから、あ、中心にいない、メインにいない人たちに優しい作家になったなと思いましたよ。
うん、
小泉さんはさ、はい、自分があまりそういうさ欠けた人間でね、
うん、
隅っこにいるっていう気持ちはない人間なの？
そんなわけないじゃないですか。
でもそれでも嫌だったの？
いや、なんか まずね、いい年こいた男女が青春ごっこみたいなのがちょっと虫図が走ったんですよ。
じゃああの人はどうよ。ほら、あの人、あの
一世尾形の方がよっぽどシンパシーを感じました。
アリスちゃんはどうですか？
アリスちゃんはね、もうね、役としてはこれ以上ないキャスティングでしたね。
見事でしたね。あの人、このマスの書店に来たことあるんだよね。なんだっけ、
ね、あの人すっごい冷たい印象があるんですけど、はい、それが見事にもうあのドラマの中で一番のナイスキャストだと思いました。いや、
キャスティング良かったと思いますよ、まず高橋源一郎のお父さんも良かったし、工藤官九郎さん の元旦那さんも良かったし、アリスちゃん良かったね。なんだっけ、あの人の役名じゃなくて芸名、
吉岡里帆さん
でいいのかな。
まあ、その書店で撮影したことあるんですよね。
そうですね、うん、スポーラーサークル、
ポーラーサークルって私たちが参加した
未知なる漫画家オムニバスの幕間映像
でね、
タイム亮介さんが撮ってくださって、
はい、
その時京都にお住まいとか言ってらっしゃいましたっけ。
あの時でも僕多分1回だけちょっとだけ挨拶したな、一瞬。
あ、僕ね、オーディトリウムで挨拶はしなかったけど遠目で見ましたよ。綺麗な人だな。
そんな人があんなアリスちゃんになるとはね。
そうですね、
なんかあんなキャラクターをちゃんと本当にいそうに演じるってすごい難しかったですよね。
ねえ、まあでも本当女の人が全員怖いっていうか、まあ僕も自分自身恋愛もうできる気がしないんですけど、ああもう全ダメだなって思いました。
そうですか。カルテットは僕ちょっとやっぱりこう体力なくてね、雨の日とか一日中部屋にいたい感じだったんですけど、今日はカルテットだって思ったら、はい、今のうちにご飯食べなきゃってすぐ立ち上がって
元気が出るほど、
そう、それでカルテットに備えて家に帰るぐらい楽しみにしてましたよ。あと今民放だと時間差でも見れるんだけど、なんかそれぐらい楽しみにしてましたよ。
いや僕だってね全10話見て好きになりたいですよ。
まあね、
そんな、
まあただまあ縁がなかったんですね。
そうですね、まあ、
そう、僕はでもそうだ、今日話したかったのはね、
はい、
パリテキサスっていう、ね、
あ昔見ましたビム・ベンダース監督。
そうでね、もうねこれ聞いてるような人はパリテキサス見てると思うので、
はい、
ネタバレしていいですか？
いい、もう大昔の映画だから全然いいと思います。
もうまず説明させてください。パリテキサスはまず主人公の男がね、
うん、
砂漠をさまよってるとこから始まるの。
うん、
さまよってる砂漠から弟さんに救出されて、
うん、
なんか、違う、発見された後弟さんが助けに来て、
うん、
弟さん夫婦にこうかくまわれるのね。
うん、
で、それで弟さんがいくらね何があったんだって言ってもお兄さんの方は口を聞かないの。で弟さん夫婦がそのお兄さんの子供をね育ててるんだよ。
ほう、親戚里親ですね。
そう、それでも結構子供は大きいっていうか、まあ10歳ぐらいになってるのかな。
ほう、
8歳だったかな、8歳だ、8歳で4歳の時に別れて8歳になってるの。で人生の倍経ったのね、そのつまり別れてから。で最初は実のお父さんに懐かないんだけど、だんだん心を開いて実のお父さんに懐くっていうのが描かれるのね。そうしたらその子を連れて実のその子の母親に会いに行っちゃうのね。
ん？誰がですか？
その主人公の男が、砂漠さまよってた男が、それでなぜ会いに行けたかっていうと、あの息子のために養育費をずっと振り込んでたの、
うん、
その実の母親が、
うんうん、
それで実の母親がいつも振り込む銀行があるから、
うん、
そこを調べて待ち伏せして、
うん、
で父とこで待ち伏せすんの、
うんうん、
そして発見すんの、
うん、
その実の母親がまあ、軽い風俗みたいなとこ出されてるのね、
うん、ナスターシャ・キンスキーでしたっけ、
なんか僕女優さんわかんない、
すごい綺麗な、一番綺麗な時期のナスターシャ・キンスキーだったような気がするな。
その風俗っていうのが鏡張りハーフミラーになってて、
うんうんうん、
で女性側からは男性が見えないけど、
うんうん、
男性側からは女性が見えるって風俗なの、
うんうん、
それで話しかけるのね、こう、うん、奥さんだった人に、
うん、
でも最初は気づかないの、その奥さんだった人は。で2回目に行った時にとうとうと自分がかつてあった好きだった奥さんの話とかをし始めて、
うん、
2回目にはさすがにその奥さんも気づいちゃって、
うんうん、
もしかしてこの間来た方ですかっていうの、
うん、
でそこで僕はまず思ったのはね、
うん、
弟さんには一言も言わなかったくせして、
うん、
鏡の向こうの奥さんにとうとうと喋るのね、
うん、
その内容も若い女あの妻をもらって好きすぎて気がおかしくなっちゃってて、二、
うん、
人がダメになってたみたいなことを語るのよ。
へー、
でそれ聞いてた奥さん側の人は鼻で笑うのかと思ったの僕、
うん、
バッカじゃないっていうのかと思ってたの、
うんうん、
したら向こうも未だに旦那を好きで、
うん、
どうそれ、まずその時点で僕何言ってんのと。
どういう経緯で別れたかは言われない。
それがだから好きすぎて狂ったみたいなことなんだよ。
でそのなんかクドカンみたいに失踪しちゃったんですか。
そう、その失踪したのもわがままで勝手に、もうなんか好きすぎてこのままだとダメになるってことで失踪するのよ。何そのうっとり感。
クドカンはね恋ができなくなって失踪しちゃいました
もんね。それで子供をね、だから結局はお母さんが子供を、
うん、
まあ、家族組で付き合いがあった弟夫婦に預けちゃうわけよ、
うん、うんうん、
っていうのもちょっとあれだけど、お母さんの方は少なくてもさ、お金を振り込んでるわけじゃない、
うん、
男の方は何もしてないわけだよ。
砂漠をさまよってます
ね。そう、砂漠さまよった後に急に来て父親ずらして、
あ、
何やってんのって感じじゃない。
なるほど。
で、僕はそれ見ながら絶対に奥さん側は心が泣いてて鼻で笑うと思って見てたのね、
うんうんうん、
自分の人生も照らし合わせてしたら向こうも未だに好きで、
うん、
結局そのハーフミラーみたいなものをなんか電気をつけるかなんかすると両方見えるようになって、
うんうんうん、
二人で顔を見合わせて、
うん、
で相思相愛なわけよ、
うん、
で結局自分の息子とお母さんを引き合わせるようにするのね。
うーん、
だったらまた一緒に暮らせばいいじゃない、
うん、
なのに男は一人寂しくさまたさめおっていくんだよ。
息子はどうなったんですか？
だから多分お母さんと会うってとこまでが描かれてて、その後ね、その子がどうなったか分かんないのね。 お母さんと一緒に暮らすのか、また元の
親戚
弟夫婦に戻るのか分かんないけど、まず弟夫婦がかわいそうでしょ。
そうですよね。
その弟夫婦は突然子供が、
ね、うん、
子供がいなくなったから、
実子はいないんですか？
そう、
あら、
で自分の子として育ててたわけよ、ずっと。だけど正直に本当のお父さんはこの人だって言うんだけど、もう子供が急にいなくなったから心配してるわけよ。
え、映画の中でも何も言わずに連れてっちゃうんですか？
それでね、一旦電話するシーンがあるので、そんなの普通さ、大人が電話すればいいじゃない。
そうですよね。
子供にさせんだよ、
で
俺は電話しないから、お前がもうちょっと今心配しないでくれと言えって言って子供に言わせんのね、
うんう
ん、それもひどくない？
外国の人とはちょっと日本人とは常識が違うのかな、
まあ、多分本当の子供であるお前が言えっていうことだと思うんだけどさ、無責任にも程があるよ。それでまたそもそもさ、パリテキサスってタイトルがね、
うん、
パリとテキサスの話かと思うじゃない、
うん、
違くて、
うんうん、
テキサスの中にパリって地名があるんだって、
うん、なんか看板が印象的なんですよね。
でその地名を昔なんかこう見たことがあるか買ったかなんかして、それが思い出の地だって言うんだけど、そんなつまんない理由だったのかとこんなつまんない、どうでもいいね、僕にとってはそのパセリよりもつまんないことですよ、センキューパセリよりも、レモンを絞ったことよりももっとどうでもいいことが、もったいぶったタイトルになっていることに、腹が立ってしょうがなくて、
ビム・ベンダース監督はね、他のもね、ものすごいつまらないですよ。
とにかく弟夫婦が気の毒って映画でした、
あとね退屈で見てらんないんですよ。
いやもうね、これが素敵と思うことは、つまり男は妻と相思相愛でも一人さまようべきだっていう、
うん、
なんかロマンチズムっていうでしょうか男たるものこういう方がかっこいいみたいな、
安住するなみたいな
こと、全く理解できない美学があるんでしょ。
ああ
僕ね、この映画もしね、もうだいぶ昔に松山智之さんに聞いて見るか迷ってたんだけど、もし早く見てたらね、こんな映画が支持される世界だったら、僕が息子に会いたい気持ちとか全く理解されないのは当たり前だと。
どうしてですか？
いやだってこんなうっとり感のある世界じゃないもん僕にとっては
そうですね。
そんな
悪徳の女性弁護士がね、
そう、
幅を利かす世界ですよ。
こんなうっとりと砂漠をさまよって無口のまま弟に背を焼かれて、でも弟には何も喋らずに、鏡の前では饒舌にね、俺は女が大好きだった、だけどその女を好きであればあるほど暴力を振るってしまったりとか、なんか暴力
という
か女性じゃないんだって、女性人じゃなくて壁に当たったりするらしいんだけど、とにかくもう若い奥さんだったから嫉妬とかしちゃうんだって、それも僕ね、あんま嫉妬心ない方、その嫉妬心って女性の嫉妬心ない方なんですよ。だからその奔放な女性とか別に平気なんだけど、そういうのも分かんないし、とにかくそのみんなが共有している男のうっとり感が何一ついいと思わないから、それをいいとしている人たちは、それは僕の結婚資格読んでも、子供に会わずに生きていけと思うだろうと、もうその前提が共有できてないんだってことを初めて知りましたよ。もうね、もう全く納得できない。
なるほど。
子供と会えすと、もしくは養育費払えよと思いました、
うん
うん、いかがでしょうか、好きな方たち。もうなんかね、ファンが多い映画だから、
はい、
この感想言うのもためらったんだけど、あとまた松山さんに分かってないって言われそうだけど、
はい、
なんかもう全然納得できないですよ。
じゃあ僕もファンが多いカルテットもう一つ思い出したこと
がいいですよ
一つすごい気になってることがあるんですよ、はい、クドカンの刺繍問題ですよ。
何？
クドカンの大好きな刺繍を松に、
はいはいはいはい、鍋の上にね、
そう、読ませるけどずっと進まないんですよね、はいはい、しおりが挟んであって、はい、でところが置きっぱなしある時、鍋が熱い熱いって時にその刺繍を鍋敷きにして、それに行ってクドカン深く傷つくんですよね、はい、だけどそれがね、松がそれを天然でやったのか、もしかしたら意図的にやったのか、サイコパス的な発想で、そこがずっと気になってるんですよ、うん、
天然なんじゃないですか。
ところがだとしたら、燃やすじゃないですか、最後焚き火で
刺繍を、
刺繍を、
うん、
それをその時鍋敷きにする時は忘れてて、なんでもない本だっていうのを なぜ燃やす時にだけも思い出すんだろうって思ったんですよ。
どうなんでしょうね。
だからずっと気にして読んでないなとか、面白いと思えないな、でもまあ近くに置いておこうって思ってたのを、ついパッと鍋敷きに使っちゃったのか、
あのね、本を燃やすときに抵抗した人としない人がいるように、
うん、
鍋敷きにすることにあまり抵抗ない人っているんですよ、
うん、
それで僕昔高校の文芸部だったときに、文芸部 の女性のね、部員の人がね、
うん、
畳かなんかの下に作った武士を敷いたことがあったの、
うん、
で確かに武士が余ってたんだよ、
うんうん、
だけど畳の下に引いてほしくないじゃないですか。
そうですね。
で愕然としたんだけど、その人自分が書いたものも載ってる武士なんだよ。気にしない人っているんだよ。
なるほど、うん、
でも確かにそこは、私たちは観客だから見てて分かってるけど、
うん、
あの刺繍をどう感じたのか分かんないね。確かに松たか子はね、
だからね、松たか子はお父さん、実のお母さんに早く、両親両方ともいなくなっちゃって、ママ父に DV されながら育って本当の家族に憧れてるわけじゃないですか、
はいはい、
で本当の家族をやっと手に入れたって時に、もしかしたら愛着障害があって、クドカンに自分はどこまで許されるのかっていう試し行動を
わざと
していたのかなとも思ったんですよ。
なるほどね。どうなんだろうその辺は、
ね、えところが、うん、クドカンはもう恋がすっかり冷めていて、
うん、あそこはちょっとブルーバレンタインでしたね、
うん、
多分ブルーバレンタインを参考にしてんじゃないでしょうかっていうぐらいの感じしませんでした。
どういうことがブルーバレンタイン
でした？だから男性と女性の見てる世界がずれていって、で結局は
いやでもずれてるけど松の世界は特殊すぎるから、ね、ブルーバレンタインとは重ならないですよ。
ただ松さんは
だって戸籍を偽るほどの特殊な例はあんまりない、
だから松さんは結婚したことで安住の地を得たと思って、それでもうバルーンはやらなくてもいいと思ってしまったんだけど、工藤官九郎さんの方は、バイオリン弾く奥さんが好きだったのにと思ってるわけでしょ、そうか。まあでも言われてみると小泉さんの指摘は別にその通りだなと思いますよ。僕も言われると、これか、これが君の名を好きだった人たちが何言われても好きだったのと同じなのか僕は好きでした、カルテットは。それでね、そうと映画の話をしたんだけど、
はいはい、
次回の課題本をね、
ええ、
最近いただいた長島優さんの見なかった映画って本がある
の。はい、これが堀さんのね、
堀道博さん
の表紙のイラストですね。
中の絵もね、堀さんなので、でこれ僕面白かったのは、多分映画好きの人が書く文章じゃないんだよ。なんて言うんだろう、小説家の眼差しで、みんなが当たり前だと思ってる映画好きの人たちの書くことを裏切ったことを書いてて、すごい新鮮だったし、あと自分の原作のものが映画になった時の、こう冷徹な感じとか、冷静、あとだから正直なの、とてつもなく正直なんですよ。で僕結構、僕も出た一つの歌っていう映画の感想が書いてあって、あまりにも正直だから傷ついちゃったのねでも信頼もした、友人であろうとも、すまないと思ったらそう書くと。
なるほど。
で僕のことが一箇所だけ出てくるんだけど、ちなみに作品のところの、マスノのマスは間違えてました。
なるほど。
だけど本部の合ってるから、編集部のミスですね、これはね。
見てない映画もいっぱいありますね。
本当、小泉さんみたいに映画見てる人が読むとどう思うんだろう。例えば、松本人志の映画のことはちゃんといいとこもあるって褒めてたりするのね。それも 聞いたことない褒め方なんですよ。
あ、シンボルか。シンボルはつまらなかった。
いや、それがこのようにここはいいんじゃないかっていうのを、あ、なんて言うんだろうな、絶賛は絶対しなくて、もうとにかく丁寧に的確に、的確さと正直さ、誠実な感じで書いてるのが、
でも大体ずいぶん前の映画で、新しいのは長い言い訳と君の名はこの世界の片隅にぐらいですね。
そう、それは書き下ろしたみたい。
あ、
で君の名はとこの世界の片隅にを比べて、で名作と思うのは君この世界の片隅にだけど、アニメとしてあの心躍ったのは君の名はだと、
あ
とか、あとみんなが思う倫理と違う意味で自分は映画の倫理で耐えられないことがありますとか、まあ、細かいんだけどね、あの細かくてみんなが言わなそうな着眼点で書かれた映画の評論集で、僕はどの映画も見てないばっかしだったんですけど、すごく新鮮に読みました。
僕のね、大好きなスプリングブレイカーズとペーパーボーイ真夏の引力が並んでる64ページからがとても楽しみですね。
ちょっとこれよかったらちょっと取り上げてみたい気がします。つまり私たちがやってるのは映画を語ったり本を語るってことに関係すると思うんですよね。
そうですね、
で僕自分は正直者だと思ってたんだけど、長嶋さんに比べたら嘘つきかもしれない。あのもちろん正直に言うようにしてるけども、やっぱりあのあんまりけなさない方がいいんじゃないかなと思うときは言葉をちょっと曖昧にすることもあるし、
それは僕にも大いにありますよ。あの
だからモザイクかけるような言い方することもあるから、ここまで正直にでもまっすぐ書くことのあの清々しさっていうのかな、なんか不思議な本でした。だから、
面白そうですね。
あと長嶋優っていうのが小説家の名前で、ブルボン小林っていうのがコラムニストとしての名前なんだけど、両方出てくるのこの本は、共著なの。でそれはまあファンじゃない人にはどうでもいいことかもしれないけど、赤瀬源平と尾辻勝彦が共著を出してみたいなもんだから、ちょっと僕はねいいと思いました。
は
い。
じゃあもう一冊。
そうですね、
僕がね読みたいなって今すごい読みたい本があって、それが羽生結弦純さんの漫画で、太宰治の小説を漫画化したグッドバイ、
あ、それ僕も読みたかったんで、僕太宰はほぼ全部読んでるんですけど、
すごいですね、
読みたいです。それ僕も読みたいと思ってました。
あ、じゃあこの2冊でいきましょう。
行きましょうかね。
見なかった映画、長嶋優さんと羽生結弦純さん、グッドバイ。
はい、ということでコメントを紹介してもいいですか。
そうしましょう。
はい、前回の本と雑談ラジオ31回、
はい、
書く人はここでつまずくと夫のチンボが入らないにコメントくださいました。
ありがとうございます。
これは、僕のやつのクラウドファンディングについての感想ですね、36歳男性団体職員さん、いつも楽しく拝聴しています、ショートソング炎上キャンプファイヤー企画ですが、可読性を損なわずブックオフに売られないよう、ページの端を裁断加工するか、カバーを切り抜き加工して、さらにサインとシリアルナンバー付きでブックオフに売るべからずの警告文をつけ限定本としてイベントで配布して、参加費として加工費等を回収するのはいかがでしょうか。かっこイベントでは加工で余った紙を燃やす、かっこ閉じ、これなら読めるところは燃やさないので歌詞451っぽい感じがしないし、一ファンとして新刊の2倍以上の値段出したいですっていうね。
いいじゃないですか。
まあ、結構これ参考になったと思うんですけど、実際にはどうするかまだ迷い中ですね。
手間がかかりますもんね。
そうですね。あと僕そうだ、お詫びと修正しなきゃいけないのが、すいません話が変わっちゃうんですけど、前の新世界の時にね、あのなんだっけ、昨日悲し別でに山下純人さんが出てるって言っちゃったんだけど、なんか記憶違いだったかもしれない、時期的に間違いでした、それはお詫びします、あとちょっともう一つ訂正があるんですけど、前回のおしゃべりの中で僕がなんかね言い間違えちゃったんですよね。なんて言い間違えたんだったかな。大義名分を大義名分と言ってしまいました、
あ、そうでしたっけ。
それは僕が頭の中で字を思い浮かべて読み間違えるというよくあるミスです。でもそのミスはあの木村雄一さん、キム兄さんもそういうことするって言ってたから、何か脳のね偏りがあるんだと思いますね。で、あとセブンイレブンポリシーっていうのは正しくはセブンスポットポリシーでした。
へー。
で前回はいつもよりタメ口が多く慣れなしい口調ですいませんでした、お詫びし訂正します。
僕はね前回の小玉さんの本の時は、
はい、
やっぱね風俗のこととか、はい、もっと言いたいことを自分でセーブしていたことを、
それは奥さんが聞くから、
ね、なんか家庭で不和が生じても困るので、それを心の中で無意識で抑えてたのを、
はい、
あちょっとやっぱしょうがないけど、まああれだなって思いました。
本当は全てそこがそうで、小玉さんの方にしてもそうだけども、現実に影響を与えちゃうから、
うん、
ノンフィクションって、
うんうん、
ありとあらゆることがそういうことでこう制御されてると思うんですよ。
そうですね、
だってやっぱり自分
の
息子が読んだらどうかなとか、結婚資格でさえやっぱりあのまだ生きてる人たちがどう読むかってことは気にしちゃうから、 それはしょうがないですよね。
ちょっとね奥歯に物が挟まりました。
うん、でもそこでどうしたら正直さを保ちながらも、
うん、
まあ、積極的なことを得るかってことのこうやっぱ試行錯誤が必要で、
はい、
そこはやっぱ長島優さんはものすごい文章力で、あそういう言い方するんだっていうのが分かって、ちょっとね、あ自分は不正直だったかもしれないと思いましたね。
なるほど、
うん、なんか9年ぐらい前まではね正直だったんですけど、
うん、
やっぱり離婚の後自分の正直さは人に嫌われるのかなと思ってからは、
うん、
これでも少しはね気を使ってるんですよ、
うん、
でもやっぱり多分吉田剛さんかとかから見たら同じじゃないですかって言いそう。
そうですね、
うん、なんかね、
さて、
うん、
じゃあ、あの訃報
を、あそうだ、なんかそういえばさ持永さんっていうね
映画評論家の、
はい、亡くなっちゃったんですよね。
そうなんですよ、町山智博さんが出ていただいた時にちょっと僕は持永さんに触れたんですけど、
はい、
町山智博さんにテレビブロスのコラムですごい怒られちゃって、
はい、まあ、あのユダヤ人のことを書いた時にちょっと不適切な発言があって、町山さんがそれをすごい怒ってあの雑誌の中で戦ったんですよね。
そう、そしたら Google の検索で持永さんを検索すると一番最初に町山さんに怒られてるのが出てきちゃうっていうかわいそうなことになってたんですよ、うん、
まあ、ただあの時の町山さんの主張は僕はもともだと思ったんだけど、ただ持永さん僕一度面識があって、小泉さんは結構何度も面識があったんですか。
僕は 2,3 回お会いしてると思います。
僕ねものすごい昔デビューぐらい前ぐらいの20年前に、多分ムーンライダースかなんかの集まりで、ムーンライダースのファンの人の集まりに混ぜてもらったことがあって、それで会ったことがあるんだと思った、違ったかな、なんかで会ったことがあって、それでね持永さんの最後のツイート、最後から2番目のツイートが僕の書いた方針地についての短歌を褒めてくれてたの。
へえ、でもね、うん、最後のここをずっとがんで闘病されてて、病院でもね本当雑談ラジオを聞いててくださったんですよね。
そうなんですよ、それちょっと読んでみましょうかね。持永さんの3月28日のツイートです。
はい、
入院中楽しませてもらったのは小泉智博と増野幸一本と雑談ラジオ、
ありがとうございました、
かっこネットラジオ、
山
田孝之のカンヌ映画祭、カルテット、
カルテット、
この3つだったんだって。
そう、
本と雑談ラジオは映画レビューの回もあり、これが聞き応えたっぷりなので映画ファンにおすすめです。
ありがとうございます。
検索してください。君の名は徹底批判は絶品と
増野さんが褒められてる、
まあ、その後も、湯を沸かすほどの熱い愛とかについてもね、書いてくださった。
まず持永さん、湯を沸かすほどの熱い愛は多分立場が立場だからすごい共感してみたのかもしれないですね、
うん、そうですね。それでね、ツイートせっかくだから消されちゃう前に読みましょうか。3月28日、本と雑談ラジオも更新されてました。
うん、
第28回雑談、オーナーと日本ゼロにエントリー、湯を沸かすほどの熱い愛についてなど、私の脳内ではカンヌ映画祭と交錯してきた。追跡視聴して語ってくれないかな。つまり私たちにカンヌ映画祭を語ってほしいと。
あの松江監督がやってる深夜ドラマですよね、
はい、そして山下庵と松江監督がゲスト出演したらシンクロするのだがって、そんな希望を言ってくださっていて、
新潟放送してないん
だ。そうですか。
そう、
それで最後の最後というか3つ目のツイートがね、本と雑談ラジオ、
はい、
今回は夜を明かす映画批判、その論点は全く正当なものだと思うけれど、
うん、
違和感もある、
うん、
この映画、褒める人はひたすら褒めるし、ダメな人は徹底してけなす、
うん、
私はどちらの立場でもなく、
うん、
普通の映画じゃないかないのという感想、世間に持ち上げられすぎてるけどっていうね、
うん、
まあ、確かにベタなものもあっていいんじゃないかってことを書いてらっしゃいますね。
なるほど。
そう、まあ、これ消されちゃうっていう、亡くなったので消されちゃうっていう、
僕フェイスブックでお友達になってて、うん、はい、弟さんがねお亡くなりになった時に報告の文章を上げてらっしゃって、アカウントはそのうち消しお消しになりますと、カルテットは最後まで見られましたっていうふうに書いてらっしゃったので、今日僕がカルテットの悪口をものすごい言ったので、うん、それはお耳に届かなくてむしろ良かったかもしれない。
そうですね。ということで、ご冥福をお祈りします。
そうですね、はい。ありがとうございました。
はい、ということで、ちょっとしみりしちゃいましたけども、まあ、持永さんのツイートは皆さん今のうちに読んでおいてください。
そうですね。
はい、ということで、次回の、
僕ね、持永さんの活動そんなに細かく把握してたわけではないんですけど、はい、インディーの日本映画をものすごく応援してらっしゃいました。
あ、なるほどね、そうですね、僕の好きなテラスにても褒めてましたね、もう中継の時間が終わるのかな、これで
中継もう終わりました。
あ、終わりましたか。なんかちゃんと挨拶すればよかったですね、中継終わりまして。
中継は本編はこっちなんで、
はい、そんなね、いや結構変わった方だったんですよね、
はい、
だから
お酒が大好きでね、
だから結構ツイート文も変な人だったとか、喧嘩したとかいう人が多いんですよね。
柳さんっていう女優さんを、
はい、
ツイッターでものすごい真剣なのかな、なんか口説いてらっしゃって、
はい、
それがあんまり面白いからリツイートしてからかったことがあります。
まあね、でも僕それについてね、女の子にちょっかい出しやすいっていう風に誰かある人が書いてたんだけど、僕はその人の方がそう書いてた人のこと知ってる人で、あなたもねって思いました。はい、その人は僕昔仲良かったんだけど、あることがきっかけでね絶交しちゃったんです。名前は出しませんけど、
はい、
短歌大喜利っていうのをね一緒にやった方なんですけど、もうその後いろんなことがあってあんまりなことが続いたので、それも女性絡みですよ。マスノさんの知り合いだということで名刺交換したのに、本当に困ってますっていう連絡が女性から次々来て、それで絶交したっていう人が持永さんの女の子にちょっかい出しがちって言ってた人です。
なるほど、
はい、
はい、じゃあではそろそろ失礼します。
はい、ということでしみりしちゃいながら女の子のことを話しちゃいましたけど、次回は見なかった映画、長島優さんの本と、
はい、羽生結弦さんのグッドバイ、
原作太宰治です。
はい、ではまた、
はい、
さよなら。
さよなら。